私がこの日曜日のメッセージを担当するときには、キリスト者であることというテーマに沿って御言葉から学んでいますけれども、この朝はイサクという人物に目を留めます。旧約聖書の中には何人かですけれども、イエス・キリストの生き様を予見させるような、いわばイエス様の雛形と呼ばれる人物がいます。まるでイエス様のような姿だなと、まるでイエス様を強く感じさせる、そのような人物がいます。イサクはある側面においてその一人に数えられています。どうしてなのか、それは2つその要素がありますけれども、1つは前回学んだように、父アブラハムに連れられてモリアの地に行き、そこで全焼の生贄として捧げられようとしていた。父の子が犠牲として捧げられようとしていた。そしてもう一つが今日の箇所であるイサクの生き様がイエス様の姿に重なるようです。もちろんイサクの聖書に記されている全体がイエス様のようだというわけではなくて、その一部だということですけれども、そういうわけで今日の箇所はアブラハムの息子イサクが住まいを追い出されて出発し、新しい場所へ向かっていく、そのような出来事が記されています。シュホにもありますように、メッセージの副題として井戸を掘るとしましたけれども、もう一体何のことかというふうに笑ってしまった人もいるかもしれません。ですが、ご覧の通り、今日記されているイサクの至るところには、井戸が何度も出てきます。彼は自分の生涯を潤す場所がどこなのか、私を満たす場所がどこなのかということを探しています。彼は水の湧き出る井戸をめぐって翻弄され、あるいは確かにされていきながら、その生涯を進んでいます。この朝はイサクを取り巻く3つの井戸を切り口に、キリスト者として生きること、もうその一端を学んでまいります。第一の井戸は塞がれた井戸です。塞がれた井戸、12節から16節をお読みします。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主は彼を祝福された。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に、父のしもべたちが掘った井戸をすべて塞いで土で満たした。井戸というのは、言うまでもなく、そこに水が湧き出る場所です。あるいはそれを汲み上げる場所です。当時も、そして今も、水というのは生きる上でなくてはならないものですから、井戸のあるところに、つまり水が湧き出るところに人が生きていると。イサクはもともと住んでいたところがあったわけですけれども、そこで飢饉が起こって、そこで食べ物を取れなくなってしまったので、住まいを移そうと思って出発し、そしてペリシテ人たちが住むゲラルという場所を新たな住まいとしました。26章の始めを見てみますと、本当はエジプトまで行きたかったようです。 でもその道中にこう神様がこうイサクにこうエジプトに行ってはならないと、私が示す地へ行きなさい、そう語られた場所がこのゲラルという場所でした。イサクはこう神様によってこの地に住みなさい、この地に起立しなさいと言われたその御言葉に従ってそこに住み、そして種をこう撒き、それまでよりも100倍の収穫を見たと書かれています。彼は神様の導きに従いました。本当はあそこに行こうと、本当はもうこうしようと考えていた、それをこう思いとどめて神様が言われたこのところに種を撒きました。するとこう例年では見たこともないような非常に大きな収穫を得たというんです。自分が考えていたのとは別の道に踏み出した時、思いがけない収穫を得ると。私たちの人生にも時にそういうことがあるのかもしれません。神様はイサクを祝福して、そうして彼を富ませますます栄えて非常にこう裕福になりました。私たちはこれを読んで、ああよかったと、神様の言うことさえ聞いていれば人生は順調なんだと、やはり神様を信じていれば人生は祝福されて裕福になれるんだ、問題のない人生を歩めるんだと、そういうふうに信仰生活というものを考えれば、まあ、簡単なんですけれども、そうではありませんでした。あなたはこの地に住めと言われたその場所において、まあ、彼の井戸は塞がれてしまったからです。ペリシテ人たちはこうイサクがこうますます栄えるのを見て羨ましいと思いました。彼がどんどんこう収穫を得て活躍していくのを見て羨ましいと、そうしてこう何をしたのかというと、こう井戸をこう埋めてしまったんです。彼らがこう埋めてしまった井戸はもともと彼らのものだったらもうなんとか納得はできるんですけれども、もしこうイサクが彼らから買い取ったもの、あるいはこう譲り受けたものであれば、それでも納得できませんけれども、でもこの井戸はアブラハムの時代にアブラハムが掘った井戸であります。つまりこう誰がどう見てもイサクのものなんです。彼が父親から受け継いだと言っても良いもの、それを彼らがこう塞いでしまった。これ以上成功してくれるなと、なぜなんでしょうか。どうして彼らはそんなことをしたんでしょうか。聖書ははっきりとその理由を妬みだと示しています。イサクを取り巻く人々は彼がこう成功していくことに耐えられませんでした。こう自分よりもこう活躍しているように見える、あるいはこう活躍するかもしれない、そういう人が自分の近くにいることを我慢できませんでした。人の井戸を埋めてしまう。普通なら考えられないようなことを妬みという感情はやってしまいます。 本来押さえつけるべきではないものを、押さえ込むべきではないものを、本来ならば良かったですねと祝福すべきものを、こう妬みはこう壊そうとするんです。私たちは誰かを妬んだことはあるでしょうか。あるいは誰かから妬まれたことはあるでしょうか。エペリシテ人の指導者であるアビメレクはイサクにこう言います。16節ですけれども、アビメレクはイサクに言った。さあ我々のとこから出て行ってほしい。我々よりはるかに強くなったから。彼らはイサクのものを埋めてしまって、そこにはいられないようにして、出て行かざるを得ない状況にしてしまいます。イサクが父親から譲り受けた井戸は埋まってしまい、そしてそこから水は湧き出なくなりました。妬みのあるところは私たちの魂を潤しません。あるいは妬む心は決して私の心を満足させはしません。妬みのある場所に生ける水は湧きませんでした。そうしてイサクはこの場所から去っていきます。第二の井戸は奪われる井戸です。17節から21節を読みします。イサクはそこを去り、ゲラルの谷間に天幕を張ってそこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘られて、アブラハムの死後にペリシテ人が塞いだ井戸を掘り返した。イサクはそれらに父がつけていた名と同じ名をつけた。イサクのしもべたちがその谷間を掘っているとき、そこに湧き水の井戸を見つけた。ゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクは神様からここに住みなさいと言われた、自分の生活を100倍にも豊かにしてきた、そのような場所を埋められてしまいました。そうしてそこから出発し、きっと昔アブラハムも住んでいたことがあったんでしょう。ゲラルの谷間で井戸を掘るという作業を開始します。すでに一度塞がれているものを掘り起こすという作業でした。このように見てみますと、アブラハムもイサクと同じように妬まれていたようです。これ以上アブラハムの家族が強くならないように、これ以上彼らがうまくいかないように、ペリシテ人はアブラハムの死後、つまりその影響力がなくなった途端に、それらの井戸をすごいですけれども、全部埋めてしまったと。まるでここにアブラハムなんていなかったと。彼の存在や活躍をもうなかったかのようにするためでもあったかもしれません。もう彼の痕跡をもうなくしてしまうと。徹底的に塞いだんでしょう。19節を見ますと、イサクのしもべたちがその谷間を掘っているとき、 そこに湧き水の井戸を見つけた。このところに記されているこう湧き水の井戸というのが果たしてこうアブラハムの井戸の一つなのか、それともこう別のものなのか、それははっきりとは分かりません。ですがこの中で一貫して単にこう井戸と記されているものとこう湧き水の井戸というふうにこう区別されている、その文脈に照らせばこう井戸はただ掘れば水が出るというのではなくて、枯れている井戸と生きている井戸がきっとあったということだと思います。おそらくはどれもかつてのアブラハムの井戸であって、その中には枯れてしまった井戸があった、死んでしまっている井戸もあった、しかしまだ生きている井戸もあった。イサクは自分を潤すために、自分を生かすために、次はどこに住むべきだろうか、どこに身を置くべきだろうかという、その中でこれは父の井戸だと、それを掘り起こし掘り起こし、しかしその井戸はもう死んでいた、そしてまた掘り起こし、それも枯れていた、そしてようやく見つけた生きた井戸、それを見出した時のイサクの喜びはどれほどのものだったでしょうか。やっと私はここで生きていけるかもしれないと、私はここから水を飲めるかもしれないと。そうしてようやく手に入れたと思われたその時、ようやく私のこの渇きは満たされると思えたその時、その井戸は奪われてしまいました。この地域に住んでいたゲラルの羊飼いたちが、もうそれは私たちのものだと、もうそう言って、もうその井戸の権利をもう主張し始めたわけです。人が苦労して手に入れたものを簡単に欲しがる、そんな人たちがここにいます。ゲラルの羊飼いたちは自分たちがそれを掘り起こせば良いのにもしませんでした。きっとこう徹底的に塞がれてしまった井戸を復帰させるにはもう相当の労力が必要だったからでしょう。またこのゲラルの羊飼いたちはそもそもそこに住んでいる人たちですから、もうすでに自分たちの水場を持っていたはずです。ですから絶対的にイサクがもう一度掘り起こした井戸が必要なわけではありません。もうあの井戸は固く閉ざされていて手に入れられないだろうと、それはちょっと大変だと、私たちは自分でこれがあるから良いかと思っていたもの、いざ他の人がそれを掘り起こし水が出るようになったら欲しくなったと。彼らはすでに十分必要な水を得ていたかもしれません。でももっと欲しいと、あるいは自分たちの井戸よりもイサクがもう一度手に入れた井戸の方がよく見えたのかもしれません。彼らは厚かましくも自分たちで掘り起こしたものではないその水を奪いました。なぜこれを奪われないといけないのか、なぜこれを取られなければならないのか、イサクは今度こそそう言ってもいいはずです。それは私のものですと。その前にいたところは確かに私が掘ったものではない、父アブラハムが掘ったものだけれども、今度は私自身が掘り返したものじゃないですかと、今度こそこれは私のものじゃないですか。彼がそれを握りしめ決して離しませんと言っても、 それはおかしくないものです。しかしイサクは争いのあるところにとどまろうとはしませんでした。もしたとえそれを握りしめ手に入れたとしても、いつまでもきっとそこには争いがあったでしょう。二つも掘り起こした豊かな水をイサクは手放し、そして別のところに行く決断をしました。私たちを満たす場所として、争いのある場所もまた私たちを決して生かしはしません。争いのある場所は決して私たちを休ませはしません。イサクはこの争いの井戸を自らの住まいとはせず、そのところから去っていきます。最後に第3の井戸は平和の井戸です。平和の井戸、24節と25節をお読みします。主はその夜彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った。イサクという人物は自分の生涯を支えるために、自分が自分のためにどこに住むべきなのか、その絶対的に必要な基準として、ただ井戸があるかどうか、それを彼の最も必要な基準とはしませんでした。ただ水があればよいのでもありませんでした。生活ができればもうそれでよい、どんな水でもいいんだと。彼が自分の住まいとして絶対的に求めたのは、そこに神様の声があるか、そして同時にそこに平和があるか。そこは本当に自分の魂を休ませる場所かと。もしイサクが水だけにこだわっていたなら、私の生活が何とか賄えればもうどんな水だっていいんだと、水にだけこだわったならば戦えばよかったんです。この前のこの15節のところで、すいません、16節のところで、アビメルクはイサクに、さあ我々のところから出て行ってほしい、なぜならば我々よりもあなたがはるかに強くなったからと。最初に塞がれてしまった場所から、その後彼が数々見出して、そして奪われていった水場に至るまで、それは奪い返せないものではなかったんです。決して戦えない相手ではなかったんです。自分の正しさを、自分の主張を言おうと思えば言えた、戦おうと思えば戦えた、それを何が何でも自分のものとしようと思えばできた。しかし彼はそうしませんでした。彼はそこで戦ったら勝てるかもしれません、 自分の強さを、正しさを示せるかもしれません。でも彼は妬みという土俵に、また争いという、奪うという土俵に、そのような同じ彼らと同じ土俵に立たなかった。二つの井戸が奪われてからようやく彼は争いのない場所に至ります。22節を見ますと、イサクはその井戸については、こう争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだと。アビメレクたちによってこう追い出されて、どれくらいの月日が経っていたのか。イサクはこうようやく深い息をつけると言ったらいいんでしょうか。やっと休めると、ああここか、私の次の住まいかもしれない、ここなら私の魂は潤されるかもしれないと。ここで生きていてもいいんだと、そう思える場所に着いたその夜、主が彼に語られました。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたをこう祝福すると。イサクはこの御言葉を持ってここに住むと決めます。祭壇を築き、こう天幕を張り、そしてこう井戸を掘る。私はここに住むと、神の言葉が語られたこの場所に私は住む。まだ水は湧いていません。ただ掘り始めただけです。今そのようにこう掘り起こした土の底からこう水が湧き出る保証はまだありません。でも彼は、私があなたと共にいると、その語りかけを聞いたその場所に私は住む、そここそが私の住まいなのだと。そのような場所から汲み出される水を私は飲みたい。神が共におられると、そのように聞く場所にこそ命の泉は湧くと。彼はそう信じたんでしょうか。この後に起こった出来事は、こう初めに朗読されたこう通りです。かつてこうイサクを追い出したアビメレクの一団がこう和解を求めてイサクのところにこうやってきます。もう彼らはイサクを追い出した後、彼らがどういうふうに、イサクがどういうふうにこう生きるのかということを注意深く見ていたんでしょうか。イサクは追い出された後も、どこに行っても井戸を掘り当て、それを奪われても譲り、さらにまた新たな水を見出していく。奪っても奪っても彼は欠けることがない。彼らはこの人にはかなわないと思いました。この人の生き方にはかなわないと思いました。力ずくで取り上げても、それを奪っても、彼はそれを手放していく。そしてまた新しい道を見出していく。そうしてペリシテの人々はイサクと和解を求め、どうか私たちに敵対しないでくださいと懇願します。31節を見ますと、翌朝早く両者は互いに誓いを交わした。 イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。平和のうちに、そのような中で彼らがイサクのもとを去ったその日に、イサクのしもべたちはある知らせを持ってやってきます。私たちは水を見つけたと。すなわちあなたが神の声を聞き、ここに住むと決め、そして掘ったあの水は生きていますと。この水はあなたを潤しますと。ここで生きよと。イサクはこの水を飲んで生きよという印を受けて、今日の箇所は閉じられていきます。まとめたいと思います。今日の箇所から、キリスト者とはこういうものであると、そう一言にするのは控えたいと思っています。今日私たちがイサクから見てまいりましたのは、彼が本当に自分を潤すものは何なのか、潤す場所はどこなのか、それをめぐって歩み続けてきたこと、住まいを追われ、また別の住まいへ導かれていく、そのところを見てきました。彼の人生を妬む人がおり、また奪う人がいました。それでも彼は出発し、平和を求め、神の言葉に聞きました。どこを自分の住まいとするのか、どこを本当に自分の潤す場とするのか。妬みは私を潤さない、争いは私を生かさない、私は平和の中に生きると。この場所にこそ父アブラハムの神、またこの私の神があなたと共にいると呼びかけてくださったところだったからです。いかがでしょうか。私たちもまた今日乾いています。私自身のために満たされようとしています。私というこの井戸が深く掘られ、そして願わくは命の泉が湧いていきますようにと。しばらく黙祷を持って、それぞれで静まる時を持ちたいと思います。